夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。こんにちは。今日も始まりました夢の力のポッドキャスト、一般社団法人夢の力の大崎玲子です。ドリームマップを体験した方に夢を描いたその後の歩みを伺うシリーズ、本日のゲストは映像ディレクターでありミュージシャンでもある宮沢志優さんです。宮沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは宮沢さんが普段どんなことをされているのか教えてください。
はい、メインの仕事としては映像制作をしておりまして、企業の PR 映像とかイベントの映像みたいなのも作ってます。で、実は2年前にドリームマップの PR 映像も作らせていただいてたりしてまして、はい、で、あとはライフワークとしてシンガーソングライターとして音楽活動もしております。
はい、そうなんですね。ありがとうございます。はい、そう、宮沢さんが最初にドリームマップ受講されたのは2023年の6月なので、もう今から2年ちょっと前っていう、
はい、はいはいはい、
ね、受講のきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
そうですね、先ほどもお話ししたように、僕がドリームマップの小中学校向けの PR 映像を作らせていただくってことになった時に、やっぱりちゃんとそれがどんなものなのかっていうのを自分で分かっておいた方がいいなというか、やっぱりなかなか未知のものだったので、ドリームマップというのが、はい、で、ちょうど2年前に夢の力の代表理事の三輪さんに出会いまして、依頼していただいて、やっぱちゃんとそれを一回自分でやってみたいなと思って、で、一日の受けてみようと思いました。はい、
ありがとうございます。実はですね、今日ここにその宮沢さんが作ってくださった小中学校向けのね、はい、映像があるので、ちょっとね、少し触りだけ聞いてみたいと思います。
はい、
例えば学校の授業の中に夢の描き方を学ぶという時間があったとしたら、夢どりが提供するドリームマップ授業、それは子供たちが未来へのワクワクを知り、互いに応援し合う喜びを体験する機会。そして、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、こんな感じで2分ぐらいの動画を作っていただいたん
です、ね、はい、そうですね、はい、
はい、これ私本当に好きで、
もうなんか
これ聞いてできた時にはですね、私、もう本当10回、20回聞いたんですよね。
ありがとうございます。それは
すごいいいと思って。また、このポッドキャストの、はい、説明欄のところにも URL をつけておきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではですね、そんな宮沢さんが、実際に自分のドリームマップを作るというところで、初めて夢を描いてみた時は、どんな感じでしたかね。はい、
そうですね、最初は本当正直なところを、画用紙に雑誌の切り抜きとか写真を貼るっていうことしか分かってなくて、で、それで本当になんか夢が見えるのかなとか、それが夢を叶えるツールになるみたいな話を聞いてて、そんなことあるのかななんてちょっと思ってたんですけれど、そう、でも実際受講してみると、ただ画用紙に貼るマップを作るっていうだけじゃなくて、前半はなんか夢って何なのかとか、自分って何なの、自分を知るとはどういうことかとか、なんかそういういろんなことをロジカルに考えるメソッドみたいなのがあって、で、それをもとに後半のマップを実際作っていく中でも、この部分にはこういうものを描いていくとか、ここはこういうふうにするみたいな、アプローチというかガイドラインみたいなものがあったので、それに沿っていくってやってみると、なんか不思議と具体的に見えてくるものがあって、ただ貼るだけじゃなくて、なんか不思議な時間でしたね。
なんかそこまでドリームマップの講座のことを分かってくださって本当に嬉しい。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。なんかドリームマップっていろんな切り抜きとか写真とかも貼るんですけど、実際のドリーム、ワンデードリームマップって大人向けのものだと雑誌用意してあったりするんですよね。
はい、そうですね。そうですね。
雑誌なんかも見たりしたんですか？
そうですね。僕は自分で用意していったものがなくて。 なんで全部、全部その用意していて、もうめっちゃ大量に雑誌をいろんなものが用意されてて、そっから好きなのをこう、切り抜いてっていう形でずっとやってたんですけれど、なんかこう、自分で用意したわけじゃない、用意してもらったものから選ぶっていうのが、やっぱりなんかその時の偶然の出会いみたいなのがあったりして、自分が普段全然読まないような雑誌からも、これなんかピンとくるなとかいうものがあったりして、まあ自分は結構どっちかっていうと自分の好きなものとかやりたいこととかってある程度はなんかこう見えてたタイプではあると思うんですけど、その中でも意外性だったりとか、やっぱりこういうのが好きだねっていう部分もあれば、あ、これになんかピンとくるんだみたいな発見もあって、なんか本当に自分の中との、自分の内側との対話をしてるみたいな、なんかそんな心地になりました。
そうですよね。そうなんですよね。なんかこう、雑誌で普段はこう、あまり見ないような、例えば女性誌だったりとかね。なん
そうで
か、
すね。
そういったものとかでも、見てると、ふっとこう、手が止まる瞬間があったりす
あ
る
り
ん
ま
です
す
よ
ね。
ね。なんかそこからこう、新たな自分発見というか、そんなところにもつながってくるのかななんて
なりま
思
す
いまし
ね。
た。じゃあ、だいぶその雑誌の中からいろいろ写真を集めた感じですか？
そうですね。僕は多分かなり雑誌を集めるのに時間をかけたというか、もうめっちゃいっぱい集めてしまったので、それを全部どうやって貼るんだって話なんですけど、その集めてきたものの中から、もう本当に最後の30分ぐらいで、なんだろう、それを集約していくというか、やっぱり似た方向性のものが集まったりするので、最終的には多分これが言いたいんだろうなって、それを集約するようなものを選び抜いていって、なんでこう、本当に自分の、なんだろう、思いを凝縮した形が最終的にできたかなという感じですね。
そうですよね。こう雑誌でこう集めた分、全部貼れるわけじゃないので、じゃあどれ
そう
を残して、どれを捨てるかっていうね。
ですね。
それもなんかその自分が先ほどね、宮沢さん言われたように凝縮していくっていうかね。
そうで
そん
す
な
ね。
ところに、つながっていくかななんて思いました。じゃあその、作ったドリームマップなんですけど、それって今どこに貼ってあるかって
今、
お伺いしても。
まさにそこにあるんですけど、作業場の、デスクの左側に、壁に貼ってあります。
あ、じゃあもう毎日見えるっていう
毎
こと
日
です
も
か？
絶対目に入ります。
じゃあなんかその毎日見てることで、それがこうなんていうかな。あ、じゃあこういうことやってみようとか、こういうことしてみようとかっていう、その行動のその入り口になったりするんですか？
そうですね。なんか僕の場合はですけど、あんまりこれを見て、あ、じゃあこう行動しようみたいな感じではなくて、なんか最初は、なんだろう、結構青という色が好きで、で、僕のドリームマップもこう海とか空とか、結構青いんですけれど、もうそれが家に貼ってあるってだけで、なんかまあ、インテリアとしていいなみたいな。なんか自分好みの絵というか、壁画が貼ってあるみたいなイメージになって、まあ、なんとなくそれを見てて、単純にいいなと思って見てたんですけれど、多分それがこう、なんか潜在的に、だんだんこう、落とし込まれていくというか、気づいたらなんか、ドリームマップに書いてある世界が、まあ自分だよなというか、それ自体がなんか自分のように思えるようになってきてたなって今思えば、そう思いますね。なんで、こう、そうですね。そんな感じです。
ねえ、なんか、だからその、ドリームマップって、まあ一般的には行動を促すツールっていう形で言ってるんですけども、もう、宮沢さんの場合は、その、自分の中に、こう潜在的にこう意識しないでも、その世界が自分の中にあるっていう状態を作り出すものがドリームマップだったって感じですかね。
そうですね。なんか実際にだんだん思い描いてた世界になってきてるんですよ。
例えばどんなことだですか？
僕がドリームマップに描いた、その大きなテーマとして描いたのが、まあ、旅する映画監督、そして音楽家になるみたいな夢を描いたんですけれど、で、そうすると、まあ、僕は学生時代から音楽活動をしてたんですけれど、ドリームマップを描いた時は、ちょっと休止状態というか、仕事が結構立て込んでいて、音楽活動ができなくなってたんですけれど、でもこれが活動再開できまして、 そうなんです、去年。なんで自分で、その時はもうなんかこう、自分が本当に作りたかった曲を作れるようになってて。で、さらに先月なんですけど、こう、ついに映画に携われるようになりまして。はい。でもこれは映画で使われる映像を作ったって、使っ、あの、撮ったって感じで、まだ監督ってわけではないんですけれど、ただそれが繋がって、今今度は本当に監督になるんじゃないかみたいな、
もうそんなお
話
話
が、
も。
そうですね、ちょっと生まれてきてるっていう。な
す
の
ご
で、
い。
あの日ドリームマップに書いた夢っていうのは多分本当に叶うものなんだろうなと思ってます。そう。で、しかも、僕が書いたのが、ただ映画監督、音楽家ってことではなくて、旅する映画監督って書いたんですよね。したら、本当にこの間、まあ映画の撮影に携わったのが、大分の無人島のドキュメンタリーなんですけれど、ちゃんと大分の無人島に旅してるんですよ。な
映像
ん
まで
で、
旅して
そう
る。
です、そうです。なんで、ちゃんと書いた通りに旅する映画監督、そしてミュージシャンに今なってるなって。
わあ、
うん。
すごい。まさ
思い
に
ます。
書いた
そうです
通りで
ね。
すね。
本当そうですね。
本当。
はい。
面白い。じゃあもう本当になりたいことちゃんと書かないとまずいですね。
そうですね。まあ、なるんで、はい。
そうですね。
好きなもの書いたらいいと思い
はい。
ます。
ありがとうございます。
はい。
2年前にその初めてドリームマップ作って、
はい。
で、それからまたその1年後、24年の今度夏にドリームマップ作ってっていうことなんですけど、なんかこう、2回作るっていうのはなんかタイミングとか、なんかきっかけとかあったんですかね。
はい。あ、そうですね。まあ、結構なんか定期的にやる人も多いって聞いてて。で、まあ、なおかつ、今後またドリームマップ関連の映像を作るっていうような話もいただいている中で、やっぱりあの感覚を忘れちゃいけないなと思って。で、まあ、ちょうど1年経ったっていうタイミングだったので、もう一回受けてみようかなと。で、まあ、単純にもうドリームマップを作る作業が楽しかったっていうのもあるので、
そう
はい。
なんですね。
もう一
はい、あ
回、
りがとうござい
や
ます。
ろう
なん
と
か
思いました。
今、お伺いしたところによると、その1回目のドリームマップと2回目のドリームマップは、同じ作業場のところにこう貼って
あ、
あるっ
そうで
て、
す。並んで貼ってあります。はい。
並べて貼ってあるって、なんかすごい、
はい。
それが私は
はい。
もう1回作ったら、その、
はい。
毎回更新して、新しい
ああ、
ものし
なる
か
ほ
貼ら
ど。
ないので、なんかそ
はい。
れがすごく新鮮でした。
ああ、そうなんですね。はい。
はい、ありがとうございます。ではですね、そんな宮沢さん、2枚のドリームマップに囲まれて暮らしているわけなんですけれども、
はい。はい、はい。
ここでですね、ちょっとドリームマップがある生活、もう今ある生活ですよね。
はい。
で、2年前まではなかった生活なんですけれども、これ何が一番違うと思いますか？
そうですね。まあ、直接的に言えば、僕の家で言えば、作業場の左側の壁が、寂しいか寂しくないかって話になってくるんですけど、でももっと深いところで言えば、やっぱり、もう夢が叶うか叶わないかってことになってくるのかなと思います。で、まあ、それはこう、なんだろう、ドリームアップを作ってみて思ったのは、やっぱり全てはイメージから始まるっていうこと。そうした中で意識が現実をこうなんか呼んでくるみたいな部分があると思うので。なんでこうそうしたこう現実化のプロセスを素敵な形で築いているのがドリームマップなんじゃないかと思うので。やっぱそういうドリームマップがあるっていうことは本当にこう夢への地図を持っているみたいなことに、まあ、なるのかなと思いますね。はい。
素敵なお言葉ありがとうご
あり
ざい
がとうござい
ま
ます。
す。ではですね、最後に、もうなかなかその大人になるとね、夢なんてとかね、まあやりたいことって、まあ日々のことで精一杯だよみたいなね、そんな人も多いかなとも思うんですが、そんなふうに思っているリスナーの方へ、宮沢さんから何かメッセージをいただけますか？
そうですね。なんかまあ、変にこう夢を描かなきゃみたいに思わなくても、僕は結構まあ僕はもともとなんか自分が何が好きだかやりたいかっていうのは、割と見えてるタイプではあったと思うんですけど、でも一方でやっぱりそのドリームマップをやってる中で、意外な出会いとか、発見みたいなのもあったので、まあなんかやってればなんか出会っちゃうと思うので、なんか気軽に僕はその時結構自分の中を旅してるような気分になったので、まあ一緒に旅をしましょうぐらいな感じで、気軽にやったらいいのかなと思いますね。はい。
そうですね。ありがとうございます。 今日はですね、映像ディレクターであり、そして、ミュージシャンでもある宮沢修さんに、ドリームマップを作った体験とその後の歩みについて伺いました。宮沢さんの情報は、ポッドキャストの説明欄にリンク掲載してますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。番組へのご質問やご感想は、インスタグラムの DM で、ポッドキャストと入れてお送りください。また説明欄には夢の力の LINE 公式アカウントへのリンクもあります。夢をキーワードに様々な情報を発信していますので、ぜひご登録ください。それでは夢の力のポッドキャスト、今日はここまでです。宮沢修さん、ご出演いただき本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さんも聞いてくださりありがとうございます。では次回もどうぞお楽しみに。バイバーイ。
バイバイ。